第1コリント1章26節から31節をお読みいたします。兄弟たち、あなた方の飯のことを考えてごらんなさい。この世の知者は多くはなく、権力者も多くはなく、身分の高いものも多くはありません。しかし神は知恵あるものを辱めるために、この世の愚かなものを選び、強いものを辱めるためにこの世の弱いものを選ばれたのです。またこの世の取るに足りないものや見下されているものを神は選ばれました。すなわち、あるものをないもののようにするため、無に等しいものを選ばれたのです。これは神の御前で誰をも誇らせないためです。しかしあなた方は神によってキリストイエスのうちにあるのです。キリストは私たちにとって神の知恵となり、また義と清めと贖いとになられました。まさしく、誇る者は 主を誇れと書いてある通りになるためです。ではお祈りいたします。恵みと憐れみに富んでおられます天の父なる神様、2月最後の主の日の朝でありますが、再び私たちを主の御前に招いてくださり、このようにあなたを礼拝する者としてここに座ることが許されました。過ぎた1週間の歩みを振り返るときに、さまざまなことがありましたが、主が私たちを導き、そして今親しくあなたご自身が私たちに御言葉を語ろうとしていることを思います。どうか主がお一人お一人を顧みてくださり、今豊かにお語りくださいますように。この時あなたのご栄光が表されますように、委ねて主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。私たちの教会では今日の午後から2012年度の予算総会を開こうとしております。新しい年度に歩み始めるにあたりまして、どういう御言葉を掲げていくのがふさわしいのか、祈り考えさせられたときに、今日お読みしておりますこの第一コリントの1章27節を掲げていきたいと願っております。でなぜ、この箇所であるのか、おそらく誰もが感じる疑問であろうかと思います。で振り返りますと、この教会は2003年の5月に、西教会の開拓伝道所としてスタートいたしまして、今年の5月で9年を迎え、そして10年目の歩みに入ろうとしています。最初から集ってくださった方々はお分かりだと思いますけれども、振り返りますとその間にいろんなことがありました。で私は9年前に進学校を出たばかりで、このところに使わされておりましたから何の経験もありません。そんな未熟な私でありますから、当然何度も失敗いたしまして、その度に皆さんに対して大変なご迷惑をおかけいたしました。今思い返すと穴に入りたくなるくらい恥ずかしいことをたくさんしてきたと思っております。しかしそんな私を皆さんは支えてくださって、諦めずに忍耐を持って育ててくださって、今の私があると思っております。いろんなことがありましたが、でも具体的に言えば、昨年の1月には宗教法人として認められ、社会的にもきっちりとした土台を据えるところまでは歩むことができました。そしてまた、本当に改革を始めたときは、10人程度ぐらいの 人数しかいなかったこの教会でありますけれども、まあ、目で見えるところでは、兄弟姉妹が教会に加えられてきております。細かなことを言えばまだまだ課題はたくさんありますが、おおよそのところでは、まあ、順調に成長してきたんだのかなというふうに見えます。しかし私たちはどんなものであったんだろうか。私たちは目に見えない神様を信じていると告白しておりますが、しかし一方で私たちはやっぱり目に見えるものに心が奪われていくものでもあります。まあ、順調とは言えないかもしれないけども、少なくとも、良い方向に今私たちは歩んでいるのかなと思えるときにこそ、私たちは何度も原点に戻って、私たちって一体何者だったんだろうか、まあ、そのことを何度も確認したいと思います。で、私たちがまだ信仰を持っていなかったとき、どんな生き方をしていたのか、まあ、そのことを今日のこの第一コリントを書きましたパウロという人は、26節あるいは26節ですね、26節に挙げているようなことを私たちは実は必死に追い求めてきたものでありました。パウロはこの26節で3つのことを挙げております。で、1つ目は、知者という言葉がありますね。この世の知者と書いてあります。まあ、言い換えれば知恵とか知性、まあ、もうちょっと具体的に言えば学力と言ってもいいかもしれません。まあ、まさに今そういう季節でありまして、子どもたちがその受験というシーズンに突入して、親たちも一喜一憂している、まあ、そういうことで私たちは、まあ、悩んだり苦しんだりしております。そして、この世の人たちが追い求めている二つ目のこととして、権力者という言葉が出てまいります。まあ、権力者といってもこれはさまざまな力、いろんな力をこう広く指す言葉であります。あまり広すぎますと分かりにくくなりますので、分かりやすく言い換えればですね、例えば肩書きという言葉があります。で、社会人として生きていくと、私は社会人として歩み始めた時、非常に最初に戸惑ったのが名刺というものでありました。どっかに行きますと、あるいは誰かがお客さんが来ますと、名刺というものをいただく、あるいは自分のものを渡すわけですが、不思議な習慣だなとその時は思いましたが、そのうち当たり前になりました。で、名刺を初めての方からいただきますと、真っ先にどこに目が行くかと言いますと、肩書きがあります。つまりこの世の仕組みというのは肩書きということが大切にされているわけです。で、有名な方が亡くなりますと、よくテレビに報道されたり、新聞のお悔やみ欄に載ったりいたします。で、そのところにやっぱり肩書きというのがありまして、元何々という素晴らしい肩書きが載っていて、それがニュースになります。多分私が死んでもニュースにはならない、肩書きがないからですね。それぐらいの差があります。そしてこの世の人たちが求めているものの3つ目として、パウルは今度は高い身分という言葉を使っております。まあ、これは家柄とか血筋とか家系ということでもあります。で、北海道では比較的そこあたりはおおらかでありまして、あんまりこだわる方は多くはないかもしれませんが、本州に行きますと今でも家柄にこだわる方が、まあ、多いのではないかと思います。まあ、例えば自分の娘を嫁がせるといったときに、どういう家柄の家に嫁がせるか、まあ、自分が望んでいるところよりも高い家柄のところに嫁ぐといったら、それはかなり自慢の種になるわけであります。まあ、考えてみますと、パウロが挙げていることは非常に私たちが身近にこう求めていたものであるなということを思います。 じゃあこの手紙を書きましたパウロ自身はどうだったんでしょうか。パウロはどんな育ちの中で成長していたかといいますと、パウロは小さい時から英才教育を受けていた人であります。まあ、当時、もう地中海世界では最も有名な学者であると言われていたガマリエルという人のもとで、教育を受けたと自分自身が語っております。そんな教育を受けるということは相当裕福な家でなければできないことであります。そしてまた、パウロの親でありますけれども、まあ、当然ユダヤ人でありますけれども、生まれながらのローマ市民の権利を持っていたと、やはりこれも使徒の働きの中に出てまいります。ユダヤ人であるけれどローマ市民の権利を持っている。でこれは、当時の人たちから見ますととんでもない権利であります。とんでもないと言います。もう手に入れたいけれども手に入れることが非常に難しいと思われていた権利でありますから、まあ、当時の人たちから見ますとこれは非常に高い家柄の上に家に、パウロは生まれ育ったということになります。それから皆さんもお気づきだろうと思うんですが、パウロの手紙というのが新約聖書にたくさん載っておりますが、そのパウロの手紙を読みますと最初の皆さんの印象は非常に理屈っぽい人だなとかいう印象を受けると思いますが、まあ、私が読んでもですね、このパウロ、非常にカミソリのように切れる知性の持ち主だなといつも私思います。キリスト者になるまではパウロは、まあ、パリサイ派というグループに属しておりまして、将来はこのパリサイ派のリーダーになるだろうと思われていた人であります。まあ、このように見ますとパウロは私たちがこの世で望む幸せの全部を手に入れていた人であったということがわかる。そのパウロが27、28節で何と語っていたか、まあ、そこを読みいたします。しかし神は知恵あるものを恥ずかしめるためにこの世の愚かなものを選び、強いものを恥ずかしめるためにこの世の弱いものを選ばれたのです。またこの世の取るに足りないものや見下されているものを神は選ばれました。すなわちあるものをないもののようにするため、無に等しいものを選ばれたのです。先ほど26節では世の人たちは、まあ、3つのものを求めて必死に頑張っていると言いました。ところが神様は何を求めているかと言いますと、世の人たちが求めている3つのものを全部ひっくり返していくんです。世の人たちは知恵を求めていますが、神様が求めているのは愚かな。世の人たちは強い権力や力を求めておりますが、神様が求めるのはこの世の弱いもの。この世の人たちは家柄や血筋、まあ、高い身分というものを非常に求めておりますけれども、神様が求めておられるのはこの世の取るに足りないもの、見下されているようなものを選ぶのだとパウロは言いました。まあ、仮にパウロがですね、あんまり、まあ、平凡なっていうんでしょうか、あんまり言っちゃうと語弊がありますが、平凡な頭脳の持ち主で、家柄も大したことのない普通の庶民の家の生まれで、そして、まあ、その家も貧しい家であった、そういう出身であったというならば、どうでしょう。パウロが27、28節でこう言ってもですね、説得力ないですね。負け惜しみ言ってんのかな、パウロは。あるいは、負け犬の遠吠えってありますね。私は実はああいう人になりたかったけれども、なれなかったって言った時に、どうせあれは神様求めていないんだからというふうに負け惜しみを言っているように聞こえますが、しかし 先ほども触れたようにパウロはこの全てを持ってきた人なんです。全てを持っていた人が、いや、そんなものを神様は全然求めて、全く逆のものを求めておられるというふうにひっくり返されていったわけですけれども、なぜパウロはそんなふうに全てを持っていた、この世の幸せを持っていたと思っていたのに、それを全部ひっくり返されていったのか。よっぽどのことがなければパウロはこう言えないはずであります。何が一体パウロをここまで変えたのか、パウロはイエス様に出会う前は世の人たちと全く同じ生き方を目指していた人であります。自分の家柄を誇っておりました。人よりも優れた知性を彼は誇っていたはずです。そして自分はまだ若いけれども、将来パリサイ派を背負って立つ、そのパリサイ派のリーダーになっていくのだという、そういうプライドを持っていた人であります。パウロはかつてクリスチャンになる前はサウロと呼ばれておりましたけれども、そのサウロと呼ばれている時代、このサウロはキリスト者を徹底的に迫害していったわけですけれども、それはなぜそんな熱心に迫害したかと言いますと、自分がリーダーにこれからなるんだというプライドがあったからなんですね。その、サウロ、まだクリスチャンになる前のパウロでありますが、サウロはある時ダマスコに向かっておりました。ダマスコというのは今ニュースで、よく取り上げられておりますシリアという国がありますけれども、シリアの首都、今ではダマスカスと言いますかね、でも聖書ではダマスコという名称になっておりますが、それだけ大きな町でありますけれども、そのダマスコに向かっている最中に大きな出来事に出会います。なぜダマスコに向かおうとしていたかと言いますと、キリスト者を迫害するためでありました。許可証をもらって、わざわざ偉い人から、権威ある人から許可証をもらいまして、その許可証を持ってダマスコに、さあこれからクリスチャンたちを迫害するぞと、心を燃やしながら向かっていた途中でありますけれども、その時不思議なというか奇跡を彼は経験いたします。そのあたりのことについては使徒の働き9章の3節から5節に書かれております。で、皆さんの手法の開いて右側アウトラインの真ん中ちょっと下にこの使徒の働きの箇所を挙げておりますので、そこをお読みいたします。ところが道を進んでいってダマスコの近くまで来たとき、突然天からの光が彼をめぐり照らした。彼は地に倒れて、サウロ、サウロ、なぜ私を迫害するのかという声を聞いた。彼が、主よ、あなたはどなたですかというとお答えがあった。私はあなたが迫害しているイエスである。すいません、今読んでいて、やっぱりミスプリント一箇所見つかりました。サウロ、サウロ、なぜ私を迫害するのかっていう、この私という言葉、主語には漢字で書いてありますが、聖書はここはひらがなの私になっているはずです。こういうことが起きました。突然光が天から差してきて、その光にで目が本当に盲目になりまして、その倒れたパウロ、当時サウロに対して、サウロ、サウロ、なぜ私を迫害するのかという声を聞きます。で、サウロは戸惑いながら、主よ、あなたはどなたですかと問いかけますと、私はあなたが迫害しているイエスであると また声がしました。で、このイエス様の言葉に少し注意していただきたいと思います。イエス様はこう答え、こう問いかけ、サウロに最初とこう問いかけました。なぜ私を迫害するのか。イエス様はこうは言われませんでした。なぜ私の子供たちを迫害するのか。なぜ私の羊たちを迫害するのかとは言われません。なぜ私を迫害するのかと言われました。パウロが迫害していたのはクリスチャンたちです。キリスト者たちです。でもイエス様はそのことをどう捉えておられたかというと、パウロがキリスト者を迫害していく、あるいは拷問していく、あるいは中には殺された人たちもいましたけれども、その時イエス様は私たちと一緒に迫害を受けておられた。キリスト者が迫害で苦しんでいた時、イエス様も一緒に苦しんでおられた。人ごとのように私の羊が苦しんでいるというのではない、私自身が今苦しいのだ、なぜ私を迫害するのですかと言っておられるんです。パウロは当然もちろん自分こそこの聖書に書かれている神様を愛しているつもりだと思っておりました。キリスト者を根絶やしにすることこそが神を熱心に愛することの証なのだと信じていました。ところがなんとパウロはイエス様から、あなたは神を苦しめているのだと言われてしまいました。神様を自分の手で苦しめていた。それは言い直せる。パウロは神様に対して大変な罪を犯してきたということになります。主ご自身の声を聞いたとき、パウロは自分がしてきたことがどんなことであったのか、はっと気がつかされました。パウロはこの時目が見えなくなりました。それはまばゆいほどの光によって見えなくなったということかもしれませんが、自分が犯してきた罪がどれほどひどいものであったか、大変なものであったか、自分は良かれと思っていたことが実は神様にとっては大変な苦しみだったということに気がついて、ショックを受けて目が見えなくなったのではないか。私はそんなふうにも感じます。後に数日後だと思うんですけれども、その目が見えなくて養生していたパウロのところにアナニアという人が派遣されてまいりまして、このアナニアは、パウロの、目、あるいは頭にでしょうか、手を置いてこんなことを言うんですね。お聞きいただければと思うんですが、兄弟サウロ、あなたの来る途中、あなたに現れた主イエスが私を使わされました。あなたが再び見えるようになり、聖霊に満たされるためです。アナニアは、自分はイエス様から使わされてきたんだと告げました。アナニアは最初抵抗したんです。サウルのところに行くんですかと抵抗しましたが、いやお前が行けと言って、しぶしぶアナニアは来て、その実際イエス様からどういうことを言われたのかとサウロに伝えたわけです。でサウロはこのアナニアの言葉によってもう一度目が見えるようになりました。神様を苦しめて、神様に対して大変な罪を自分が犯したのに、あのイエス様はアナニアを自分のところに使わせてくださって、私の目をもう一度開かせてくださり、そして聖霊で満たそうとしてくださる。 パウロはこのようにして自分の罪を知らされ、そしてその罪を知らされてショックを受けていたとき、今度は同じその主がパウロの罪を許してくださった。そのような経験をいたしました。パウロはこの時大切なことを教えられました。パウロが追い求めてきたのは26節の3つのことでありました。この世の知恵、権力、身分、これこそが自分たちが神様を愛するために必要なものであると思っていたけれど、これは全部実は神様を苦しめてしまうものであるのだと教えられました。神様は実はそんなものを求めているのではない。なんと神様は神に敵対していた自分を選んでくださった。自分は知恵あるものだとパウロは誇っておりました。それは自分だけがそう思っているだけで、実は神様の前に出ますと本当に愚かな自分だった。自分では良かれと思って一生懸命していたことが神様を苦しめることになっていた。全然そんなことはわからなかった。本当に自分は愚かなものであった。その愚かなものを神様は選んでくださった。自分は強いものだと思っておりました。パリサイ派のリーダーとして羨望の目で見られ、そして自分は権威をもいただいてこれからキリスト者を迫害するのだと意気揚々としておりました。力を自分は持って、あのクリスチャンたち自分の手にかかればイチコロだというふうな強い自信を持っておりました。ところが何の力もなかった。あの光に照らされた時、自分は地面に倒れてしまい、そして目も見えなくなって、あれほど自分は何もでもできると思ったけれども、人に手を引かれなければどこに行くこともできない。人に助けられなければ自分は生きられない。そういう自分であることに気がつかされて、本当に自分は弱いものであったと知らされました。自分はローマの市民権を持つ、そしてユダヤ人の中でも素晴らしい家柄に生まれたものであるということを誇っておりました。しかし主に出会ったとき、そんなことは何の意味もなかったんです。自分は素晴らしい家柄の出身だと心の中で誇っていたけれど、あのまばゆい光に照らされたら自分は地面に倒れて、あの地面の土ぼこりの中に顔をボンとつけて、自分の体はもう汚れてしまう。人から見れば笑われるような格好ですよ。目が見えないんですからおろおろしてます。そんな情けない自分になってしまう。神の前では無に等しいものに過ぎなかった。そんな私を主は選んでくださった。パウロが27、28節に書いたこと、頭で書いたのではありません。パウロが頭がいいか、いろんなことを考えて、その考えた結果、結論としてこう書いたっていうのではない。自分自身が本当に経験したんですよ。この世の人たちが必死で求めているものを全て自分は持っていたのにもかかわらず、全然そんなものは役にも立たない。いや、むしろ神様に対して敵対するものにさせてしまう。 そういう強い後悔をパウロは経験したんです。パウロのように、まあ、こんな劇的なっていうんでしょうか、奇跡のような、まあ、改心ですね、こんな形でイエス様に出会ってその日からとあのいきなりクリスチャンになるというような人は、まあ、ほとんどいないと思います。まあ、たまにいますけどね、あの突然クリスチャン、まあ、私はこんな奇跡はあの光がどうのとかして地面に倒れるとかなかったんですが、確かにあの1秒前には全然考えもしなかったことを口にして自分はクリスチャンになると言って、クリスチャンになったものでありますから、自分でも不思議なんですけれども、しかしあのこんな奇跡のようなことはなかったです。多くの方はもう少し穏やかな方法で、神様の救いを確信していくと思います。まあ皆さんがそうだと思うんですね。一人一人は救われ方は様々で、あの本当に100人いれば100人の通りの 100通りの救われ方があります。しかし主の救いはただ一つであります。救われ方は一人一人全然一人一人違うけれども、主がどのようなものを召してくださるのかということに関しては、パウロの時代であろうが私たちのこの時代であろうが、パウロであろうと私たちであろうと同じであって変わることはない。神様は私たちのことをこの世の愚かなものとして召してくださった。神様は私たちこの世の弱いものとして召してくださった。神様は私たちをこの世の取るに足りないもの、見下されているものとして選んでくださった。そのことはずっと変わらない。でもどうでしょうか。もちろん私たちは救われたとき、自分のことをそう感じたと思うんですね。あ、こんなひどい罪を犯したものを神様は選んでくださったのだと、その時は思っていたかもしれませんが、いつの間にか時間が経ちますと、私たちは最初の時、あの初めの時の思いを忘れてしまう。弱いものとして私たちは救われたはずなんですが、時間が経ちますと心のどこかでこう思い始める。やっぱり強くなきゃいけないんじゃないか、頑張らなければいけないんじゃないか、弱い自分をなんか見せていかなきゃいけないって、それとんでもないことじゃないでしょうか、それは恥ずかしいでしょうと、まあどこかで思い始める。まあそれは無理もないんです。というのは、私たちは小さな時からそんな風に育てられてきたんです。自分の子供を育てる時に、あなたは弱くなってください、弱くならないとダメですよ、なんていう親は一人もいません。むしろ男の子であれば、男の子なんだから泣いてはいけませんと、まあ、言われてしまうわけですね。あるいは長女とかいうあの女の子がいましたら、あなたは長女なんだからしっかりしなさいとかね、妹の面倒をちゃんと見なさいというふうに、あの泣くなとかしっかりしなさい、頑張れという言葉をもう散々親から聞かされてきた。あるいは自分が親になってみたら同じことを子供に言って、まあ、そういう中で育てられてきた私たちでありますから、気がつかないうちに、自分はそんなことで全然意識していないというつもりかもしれませんけれども、もう私たちの体にもう染み込んでおります。そういう生き方はもうやめましょう、今日から180度変換して弱い私たちになりましょうと言ったとしても、なかなかなれない。 私は弱い者としてイエス様から救われ召し出されてキリスト者と になりました。これからその弱い者としてのキリスト者として私は歩んでいきますと言いながらも、いつの間にか古い自分が顔を出していきます。だからいつも思い起こしていかなきゃいけない。自分はどんなものだったんだろうか、どんなものとして神様に召し出されたものなんだろうか、愚かなものとして自分を選んでくださった。でそう言われてですね、そこに何の恵みもない、ただ単にあなたは愚かなものとして選ばれたんですよ、そのことをきちんと意識しなさいとだけ言われたらですね、やっぱりなんかそれで何がどうなんですかと言いたくない。それが何の恵みになるのか、どのような恵みにつながっていくのかということを考えないと、私たちはそう言われても よく分かりませんでとどまると思います。どうなるんですか、私たちが愚かなものとして選ばれたということを私たちが本当に分かっていったらどう変えられていくのか。私たちは世の中を生きていくとき、いろんな人と出会い、いろんな人と話をしたり、何かこうことを進めるときにですね、やっぱり自分は頑張らなきゃと思います。強い自分でなければいけない。しっかりしなきゃとどっかで思っております。しかし、私たちは神様の前に出るときは、どういう自分になるか。愚かでいいということなんです。弱いものとして私たちを選んでくださったのだから、私たちは神様の前では、弱いものとしなっていいのか、見下されているものとして私たちが選ばれたのですから、神様の前で私たちは見下されるような自分で良いということになるんです。何の無理、これ無理する必要ないですよね。無理をして自分は見下されるようにならなきゃなっていう人は誰もいません。いやむしろそれが私なんだから、もう全部こういつもの仮面を剥いで、いつも自分を着飾っている、いろんなものを剥いで、裸の自分をそのまま出せばいいだけなんです。あなたはそのままの姿でいいんだ。そのままのあなたの愚かな自分を主は迎えてくださるのだ。これが神様なんですよ。私たちは世の中で本当に鎧を着て自分を守んなきゃって頑張って頑張って、元気がいいときは何とかそれでできたかもしれません。だんだん疲れてきます。だんだん嫌になってきます。だんだん心が落ち込んできます。いつまでも頑張れません。失敗し始めます。弱くなり始めます。世間の人たちはこんな自分を見てバカにするだろうとか、いろんなことで自分を責めてしまいます。しかし、主はそうではない。鎧を捨てていいんだ。鎧など必要ないんだ。あなたはそのままの姿で来なさい。それでいいんです。だって私たち、最初から弱いものとして、愚かなものとして選ばれたのだから。考えてみますと、こんな楽な話はないですね。私たちは神様から、イエス様から、あなたの重荷を下ろしなさいと何度も聞いてきました。私が背負ってあげますよと言われてきました。ところがこの重荷を下ろす下ろし方って分かんないですね。だいたい生まれながら生まれた時からもう自分の背中にべったりとこの重荷を背負っておりますから、自分が重荷を背負っているなんて実は思っていない。本当は神様から見るとひどい重荷をあなた背負ってますねって見えるんですが、私たちは気がついていない。下ろしなさいと言われてもどうやって下ろすんですかと戸惑ってしまう。実は私たちは大変な重荷を背負っているんです。重荷の下ろし方は最初はわからないかもしれない、戸惑うかもしれない。でも私たちはいつかこの世からだんだんだんだん弱いものとして見られていきます。どんなに元気な人でも年を取るに従って弱っていって、 私たちはいつかは人の助けをもらわなきゃ生きていけなくなる。いつまでも頑張れないんです。こんな自分ではダメだって多くの人たちは自分を責めますが、しかし主は私たちを変わらずに迎えてくださいます。弱いものでいいんだ、愚かなものでいいんだ、取るに足りないものである自分でいいんだ、そこに実は恵みがあるんだ、そこに本当の救いがあるのだ。私たちはこの世の人たちから見ると全く正反対の方向を見ることになります。人から見れば何ですかあれはとバカにされるかもしれません。それでいいんです。気にしなくていいんです。だって神様は本当の私たちのことをそのままで迎えてくれてんだから。世の人たちがどんなにこの三つのもの、知恵や権力や家柄というものを求めたとしても、結局最後は手放さざるを得ないんです。いつかはなくなっていく、そしてみんな悲しんでいく。私はどうなったらいいんだろうかとみんな落胆していく。けれど私たちはもう全部そんなものはなくなってしまいました。でも私たちは主を誇ることができる。私を迎える主がいてください。どんなに私が惨めで弱くなったとしても、私のうちに主がいてくださると私たちは言える。新しい2012年度の歩み、もう一度私たちがどんなものであってどこに本当の恵みがあるのかということを見つめていく、そんな新しい一年でありたいと願っております。お祈りいたします。天の父なる神様、私たちは恵みによってあなたから救いをいただき、そしてキリスト者として歩むものとされたものであります。最初のその救いの感激、時間が経つうちに徐々に薄れていって、そのうちに目に見えるものが気になりだし、いやこうしなきゃいけないんじゃないか、こうするべきじゃないんだ、いやもっと頑張らなきゃいけないのではないか、こんな私ではいけないのだというふうに、あの救われた時は一切の鎧を捨てて裸の本当に弱い自分として召し出されたものであったはずなのに、もう一度目に見えるものが気になりだして、一つ一つまたその捨てた鎧を自分の体に、まるで戦いに出ていく兵士のようにそれを身にまとわなきゃいけないのではないか、強い自分でなければいけないのだとどこかで思い始めていたかもしれません。主よ、私たちはどんなものとして召し出されたのか、もう一度覚えたいと願います。こんな私たちを召してください。弱い私たち、愚かな私たち、取るに足りないものを召してくださるという、あなたの恵みがどれほどに素晴らしいものであるのか、私たちはこれからもまたもう一度そこに目を留めて歩んでいきたいと願います。目に見えるものが私たちを誘惑し、何かそこに本当のものがあるのかもしれないと私たちの心は揺り動かされるかもしれませんが、あなたは目に見えないお方でありながら確かに私たちの命の主であり、私たちの真理の方であるならば、私たちは目には見えないけれども確かな約束を信じて、あなたの御前を歩んでいきたいと願います。一人一人のうちに様々な重荷があります。様々な不安と恐れがあるかもしれません。そして、新しい一年の、年度の歩みの中に、 また思いがけないことがあるかもしれませんが、弱くなったときこそあなたに召されたものであった、愚かな自分であると徹底的に示されたとき、そんな私をあなたは召してくださった。自分はこの世で取るに足りない見下されたものだと言われたとき、そんな私をあなたは最初から召してくださった。その恵みを一歩一歩味わいながら歩むものとしてください。救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。